皆さん改めましてこんにちは。これから説教の時間に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。私は内御堂信と申します。よろしくお願いいたします。はい、今年皆さんよくこの画像を見ると思うんですけど、今年のテーマは、マタイ5章14節のあなた方は世の光です。ああそうだったと思った方忘れないように毎回ここ出していきたいと思いますので、今年これにとどまっていきましょう。エマオシリーズが始まっています。私で6回目になるんですけれども、今日はですねヨハネの11章ラザロの復活の場面から3人のイエスと出会った人物からお話をさせていただければと思います。それは皆さん聖書をよく読まれている方はご存知だと思うんですけど、マルタ、マリア、そしてラザロの3人です。本日の説教のタイトルは死んでも生きるというものです。早速聖書を読んでいきましょう。ヨハネ11章17節17節から35節、また38節から44節お読みしたいと思います。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディアンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょう。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。アメン。一つ目のポイントは神であり人であるイエスを信頼するです。今お読みした聖句の前にですね、イエスはマルタとマリアからラザロが病気であること、イエスの助けが必要なことを人づてに聞いていました。ですがイエスはあえて聞いてから2日間その場所にとどまってすぐに助けに行きませんでした。イエスが村に着いた時にはすでにラザロは亡くなっていて4日か経っていました。マリアとラザロはマリアとマルタとラザロ、この3人はですね、聖書の中でたびたび登場しイエスと関係が近く、この家族のように仲が良かったように思われます。私はここを読んでいて気づいたんですけれども、実はマリアとマルタはイエスに全く同じことを言うんですね。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。 全く同じ状況、全く同じ言葉です。まあ、私はこの想像するにですね、きっとイエスがこの来るまでにマルタとマリアはずっとこれ言ってたんじゃないかなってイエスが来てくれたら死ななかったのにね、イエスが来てくれたら、これをずっと言ってたので、ここでパッと出たのかなというふうに思います。全く同じ言葉ですが、イエスのマリアとマルタに対する対応の態度は全然違います。マルタにはイエスははっきりとラザロが復活すること、そして自分自身のことを明かしします。イエスは私は復活であり命であると言いました。復活の力を持っているとか命を助けることができる能力があるよっていうことではなく、イエスこそが復活そのもの、命そのものなのだ、つまり自分は神であるという宣言です。イエスが自分の神性、これ神様の性質を表す有名な聖句です。そしてこのことを信じるかとマルタに聞きます。私はここにイエスの毅然とした威厳を持った神の力強さを感じます。マルタはこの世の終わりの時の復活、それは信じていましたが、でもこの今弟が復活する、そのことは信じられませんでした。逆にマリアに対してはどうでしょうか。イエスはマリア悲しみのあまり泣き崩れて自分の足元にこうひれ伏していて、周りのユダヤ人も大いに泣いている、その姿を見てイエスは冷静でいられなくなります。憤り、これはつまり怒っているという意味です。心が興奮しています。これはイエスは死そのものに対して怒っていると言われています。イエスはラザロを死に追いやった、この死そのものに対して怒り憎しんでいます。なんで死んでしまったんだ、なんで死なんかがあるんだ。それはラザロを愛していた人たちと同じ思いだったのではないでしょうか。私にも覚えがあります。死んでほしくない、死なんかなければいいのに。そしてイエスはここで涙を流されました。マリアと同じように、周りのユダヤ人と同じように、イエスも一緒に泣きました。先ほどとは違い、むしろ周りの悲しみの中に一緒にイエスも入っていっています。イエスの態度はマリアとマルタで全然違いました。どうしてここまで違うのでしょうか。イエスは神と等しいものとしてこの世にやってきました。神が自分を人間に伝えるために人間と同じ姿になったのがイエス・キリストです。イエスは完全に神と同じ性質を持つものであると同時に、どこまでも人間と同じ方でした。 100% 真理があり、 100% 恵み深い方でした。イエスはまるでこのダーツの真ん中にブルっていうのがあるんですけど、ブルにピャンと届くように、人の一番必要なところに 100% の憐れみと真理を持って接してくれます。ですが私は時にイエスのメッセージは分かりにくいなと思うことがあります。マリアにとってイエスのメッセージはベストだったと思いますが、でもマルタはすぐにイエスの言われたことを理解できずにいます。マリアと共にこの涙を流すイエスは私は感動的だなと思います。でもそれほどまでの怒りと悲しみを持つなら、イエスがラザロが亡くなるまで待ったことはもちろん頭で神の栄光が現れるためだと頭で分かりますが、感情的には理解することは難しいです。イエスは神であり人であるがゆえに、私たちからすると 自然には理解することが難しい時があります。これちょっと皆さんにちょっと想像していただきたいんですけれども、もし自分が、まあ、あなたが神様と同じ能力を持っているとしたら、そういう映画ちょっと あるんですけども、人を復活させる力を持っていたとしたらどのように振る舞いますか。ちょっと想像してみてください。あなたは友達のお葬式に参列しに行きました。あなたは友達を復活させる力を持っていて、まあ、数分後には周りにいる人すべての涙を拭い去ることができます。どのような気持ちになるでしょうか。私だったらです、私だったら、私バージョン、これは不謹慎かもしれないですけど、私はもしかしたらちょっとニヤニヤしてるかなと思います。だって生き返ることを知っているからです。大丈夫、泣かないでいいよ。さあ、私が今から復活させますから。どうして、私は復活であり命だから、なんかそんな風に振る舞ってしまうかなと思います。神の力を持ちながら同時にマリアの悲しみを自分のものとして共に泣くことは私にはできないなと思います。まあ、当たり前のことなんですけれども、私とイエスは全然違います。私にとってイエスは、まあ、自分を抱きしめてくれるほど近い存在であると同時に、私の想像が全く及ばないほど高みにいる方です。私はこの聖句を深めていく中で改めてイエス・キリストと出会ったような感じがしました。今まで私はイエスを理解しきれないこと、それに対してどこかで恥や罪悪感、そのような時に不安からイエスと私の間に距離ができてしまうような感覚がありました。ですが、それは当たり前のことなんだと理解することができました。イエスは神であり人であるからです。なので時にイエスのメッセージは理解できない時があります。まあ、自分の気持ちや状況にとかけ離れているように、そのように感じる時があります。ですが、このマルタもマリアもたとえイエスをすべて理解することができなくても、イエスを信頼しイエスを愛しました。イエスを主として出迎え、自分が理解できなくてもイエスに従い続けました。それはイエスから神としても人としても 100% 愛されている、まあ、そのように感じていたからではないかなと私は思います。私もすべて理解できていなくてもイエスと信じ従うことで、まあ、救われ成長し苦難を乗り越えてくることができました。私たちはイエスを 100% 理解することができません。でもイエスは神としても人としても 100% で私たちに接してくださいます。私たちはイエスを知り続けましょう。愛し返していきましょう。そしてたとえ究極理解できなかったとしても、イエスを信頼し従っていきましょう。Amen。 2つ目のポイントに行きたいと思います。2つのポイントは、復活したものとしてイエスを証しするです。38節から続きをお読みしたいと思います。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう臭いますと言った。イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父 よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。アメン。ラザロが復活しました。これはちょっとイメージになるかなと思って絵を出していますけど、私はこれは衝撃的な話だなと思います。死んですでに4日経った人がよみがえりました。少し詳しくお話しすると、厳密にはこれはイエスの復活とは違います。ラザロは肉体的にも復活したので、もしかしたらよみがえりといった方が正しいかもしれません。なのでラザロはもう一度肉体的な死をこの後経験することになると思います。ですがこのラザロのよみがえりがこの後のイエスの復活の予兆となりました。私たちがいただいている復活の希望はイエスと同じ復活の希望です。少し話を戻しますと、ユダヤ人の文化には死後4日経つと魂が完全に体を離れて完全になくなると信じられてきました。ラザロが本当に復活するとは誰も実際に目にするまで信じられなかったのではないかなと思います。ですがラザロは復活しました。ヨハネは福音書の中で7つのイエスの奇跡を書いているんですが、このラザロの復活の奇跡は最後の7つ目、クライマックスです。この後イエスは奇跡を起こさず、最後、自分自身が十字架へと向かっていきます。ラザロを復活させるとき、イエスはもうすでに自分が十字架に向かっていっていることを意識していたと思います。そして3日後に復活することを分かっていたと思います。自分が神の権威を持ったものであることを証しするために、そして周りにいる人たちがイエスを通して神様を信じるようになるためにイエスはこの奇跡を起こされました。この奇跡の後、多くのユダヤ人がこの奇跡をきっかけにイエスを信じていくことになります。そして同時にこの奇跡を行ったことがきっかけでファリサイ派や祭司長たちから命を狙われる決定的な出来事になりました。イエスはラザロを復活させ自分が十字架にかかっていきます。イエスはラザロを墓から出させ今度は自分から墓に入っていきました。そしてラザロ自身も実はこれから命の危険にさらされます。ヨハネ12章の9節から11節をお読みします。イエスがそこにおられるのを知ってユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロを見るためであった。最初たちはラザロをも殺そうと図った。多くのユダヤ人がラザロのことで離れていってイエスを信じるようになったからである。ラザロは一度死んだにもかかわらず復活し、もう二度と会えないと思っていたイエスに再会しました。私はそれはどのような出会いだったのかなと想像します。聖書に書かれていないのが残念なのですが、ラザロはイエスの奇跡の証拠、ラザロ自身がイエスの奇跡の証でした。ラザロの存在が多くの人に イエスの存在を述べ伝えるものになりました。まあ、それはどれほどかというと、その影響があまりに大きいので、祭司長たちからラザロ自身も殺されそうになるほどでした。私はラザロに会ってみたら聞いてみたいなと思います。復活ってどんな感じだったんですか？ですが確実に分かることは、私はラザロは自分が終わりの時にですね、終わりの時に復活するっていうことを他の周りの誰よりも信じていたんではないのかなと、そのように思います。なぜならもうすでに自分自身一度復活しているからです。復活の力が今自分に働いていることを知っているからです。私はこの聖句と出会い、すごく考えさせられました。自分は本当に終わりの時に復活することを信じているだろうか。本当に信じきれているのだろうか。私は天国に行くこと、それはすごく楽しみです。バプテスマを受けた時よりも今の方が確信が深まっています。ですが自分にイエスと同じような、まあ、このラザロの復活のような力が働くのか、そして今もその力が私に働いているのか、その実感と確信が薄いことにハッとさせられました。イエスはマルタに言いました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない。この決して死ぬことはないという聖句の決しての部分なんですが、ここは永遠にとかいつまでもと訳すことができます。肉体的に死なないということではなく、もはや死があなたを支配することはない。たとえ肉体的に死んだとしても、その死はあなたを永遠に支配することはないという意味です。私たちはイエスを信じてバプテスマを受けたときに、イエスの復活にあやかって自ら上がりました。私たちは復活の命をすでにいただいています。死んでも魂が生き続けるということではなくて、復活の命を今すでにこの時から生き始めているということです。イエスはラザロを復活させました。死の眠りから目覚めさせました。復活の命は遠い将来の話ではなく、今すでに始まっている命だからです。イエス自身、この復活の命を目の前に見ながら十字架の苦しみに向かっていきました。イエスこそ復活であり命だからです。そして今イエスはすでによみがえっています。そして同じ復活の命が今私たちのうちに宿っています。私たちは死んだ後で遠い将来の時に復活があるらしいといった感覚ではなく、今すでに復活の命を持った者として、死から自由になった者として生きていくことができます。それは私たちに今イエスの復活の命が働いているからです。教会員の皆さんはよくご存知の賛美歌をちょっとここで紹介したいと思います。320番、キリストイエスはです。キリストイエスはハレルヤ、この賛美歌ですね。ご存知の方も多いと思います。この英語のタイトルは Christ is the Lord is risen today となっています。まあ、ちょっと日本語に訳すとこの today が抜けているんですけど、私のたちの主イエスは今日よみがえられたという賛美歌です。この賛美歌は14世紀 ラテン語で書かれたキャロル、賛歌が元になっています。ラテン語にもこの今日を表す、ホデイとラテン語で言うんですが、が書かれています。この詩を書いた私たちの今から考えると700年も前の信仰者は、遠い過去でもなく遠い将来でもなく、今日イエスが復活した、今日その力が自分のうちに働いていることを信じていました。この聖句の元になった、この賛歌の元になった聖句だと言われているのが第二コリント2章の15節です。お読みします。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。未来のいつかの話ではなく、今この時にも復活の命は私たちのうちに働いています。私たちは今日すでに復活の命をもらっているものとして、その確信を強くして生きていきましょう。私たちは永遠に死んだままにならないです。死は眠りのように必ず目覚める時が来ます。ラザロのように、イエスのように、その命はすでに私たちのうちに輝いています。ヨハネは第1章で言っています。命は輝いていると。私たちはこの世ですでに世の光であります。ラザロのように復活したものとしてイエスを証ししていきましょう。もう私たちの存在こそイエスの証しなのですから、光を輝かせていきましょう。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。